ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2、第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのお話と健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生、こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ先生、今日は何のお話ですか？
はい、今日はスポーツの秋ですね。
もう今日も T シャツ姿ですけどT シャツから覗く上腕二頭筋なんかもええ感じですね。別にパンプアップしてますじゃないけれども、はいはい、自然の運動から生まれてきた筋肉美みたいになってますね。
実は先日、私事なんですけども、はい、自分の家族と、家の周りの仲のいい子家族で、明石港からこう船で淡路島を渡ってですね、で淡路島でこう自然の中サイクリングですね、ちょっと楽しんできたんですけども、いいですね。今回スポーツの秋っていうことで、運動の種類とか、疾病予防との関係性とか、その辺ちょっと医学的な、あまりこう細かいデータはちょっとね差し控えますけれども、医学的なこう報告とか踏まえながらお話ししたいなというふうに思っています。
でも本当運動するのにはいい季節になりましたよね。
そうですよね。まずはよくねスポーツの秋って、冒頭でも言ったんですけども、はい、こう呼ばれてるゆえん、秋になるとその季節が良くなって、体動かしやすい時期になるからなんだと、僕ちょっと勝手に思ってたんですけども、
はい、僕も
実は調べてみると、その1964年の10月10日っていうのが東京オリンピックの開会式の日やったみたいでですね、はい、その後その10月10日っていうのが、体育の日ってことで制定されて、で秋にスポーツ楽しみましょうということみたいなんですよね。だから、スポーツといっても、その競技としてこうシビアな状況でこうやっていく場合と、こう健康維持、僕もそうですけども、健康維持をこう目的としてやっていく場合に、もちろんそのやり方、アプローチとか、疾病との関係性ももちろん変わってくると。今回その健康維持のための運動に、少しフォーカスを当ててお話をしたいなというふうに思っています。
はい、
で森谷さん、普段なんかスポーツとか運動されてますか？聞かせて
ください。もう全くですよ昔はね、はい、テニスしたりゴルフしたりって20代の頃とかあったんですけど、もう全くですわ。
全くですか？
あかんな思ってるんです。なんかやらなと思うんです。
普段日常で歩いたりも
ない？
全くないですか？
もう原付バイクでブイン
と。ああ、なるほど。
はい、ドアトゥードアな感じですからね。
なるほどですね。なるほど。まずはなんて言うでしょう、その運動強度っていうかですね、はい、どれぐらい運動すればいいのかっていうことですよね。それに関しては、その運動強度っていう、その要はどれぐらい体にこう負荷をかけていけばいいのかとかですね、どれぐらいそのきつい運動なのかっていうお話をまずちょっとしたいなっていうふうに思うんですね。はい、うん、で、長さだと、その1メートルとか2メートルとか、この長さの単位ってあると思うんですね。はいはいはいはい、重さだとグラムとかあると思うんですけども、その運動のきつさを表す、
そういう単位も
あるんですよね。で、これメッツって言うんですけども、英語で METS、メッツっていうね、そういう単位があります。で、例えば普通に、例えば今日ラジオするために僕地下鉄からここまで歩いてきてるんですけども、はい、普通にこう普通の速度で歩いてる場合、大体3メッツって言われる負荷量なんですね。自転車に乗ってこうフラフラとお出かけするのが大体4メッツとか言われてます。でラジオ体操の第一は4メッツとかですね。なんか言い出すとちょっとキリない。
でもそういうふうな単位で分けられてるんですね。
で、これ言い出すとキリないんですけれども、インターネットとかでこう運動メッツとか入れてもらうと、こう表とかも出てきたりするんで、ちょっと調べてもらえると面白いかなと思いますね。でその強度の運動をこう1時間行う時の運動量を表す単位がメッツ時、時間の時ですね、
はい、
メッツ時っていうふうに言いまして、それを使ってこう1週間内でどれぐらい自分が運動したか、動いたのかっていうのを評価を行っていきます。うん、 で、例えば65歳以上の方は1週間に一応10メッツ以上は動きましょうっていうところが、まあ目標の一つにされてたりするんですよね、はいはいはい、だからまあ普通に歩くのは3メッツで、例えば僕今日もだいたい毎日自宅から普段通う駅じゃなくてもう一個先の駅までだいたい30分ぐらい片道歩いてるんですね。
じゃあ1日1時間歩いてるんですね。
そうですね、なので往復大体、まあ、1時間ですよ ね歩くんで3メッツで1時間歩いてるんで、まあ、僕大体毎日そこで3メッツ時っていうのをまあ稼いでるっていうか、
はいはいはいはい、
その過程でやってるっていう。
でそれを、ね、5日間続けたら、
まあ、15メッツ時っていうやつになります。
あ、それがさっきおっしゃってた1週間に10メッツが目標ですよというお話ですね。
はい、65歳以上の方は10メッツ時を、まあ、まず目指しましょうというところですね。
なるほど。
なんで、まあ、今お話したように、まあ、ご自身がその日々行っている行動ですよね、こうメッツ時に一回換算してみて、この1週間、まあ、自分が実際どれぐらい動いたのかっていうのを、まあ、試しにこう数えてみていただくといいかなと。
そう考えると毎日30分歩いたら 1.5 メッツなんで、
はい、そうですね、
7日で 9.5 メッツ
そうですね、
というので、まあ、ほぼほぼ10メッツになるみたいな感じなんですね。
クリアしますよね。だから例えば家でいうと掃除をかける、掃除機かけるとか、細かくこうメッツって区切られて
るんです。
表があるんで、意外に家であれこれ動かれている方はそれなりにメッツ時を稼いでるかもしれないですね。
なるほどね、はい、まあそうやってこう運動しましょう言ってやったり、うん、まあ、家のね掃除だなんだとかもやったりってありますけど、うんうん、よくね運動で有酸素運動と無酸素運動っていうの聞くじゃないですか、うんうん、あれどういうことなんですか。
これですね、まあ、有酸素運動っていうとまずイメージできるのってウォーキングとかってこう歩くっていうイメージだと思うんですね。でそうやって、まあ、簡単に言いますと呼吸がこう乱れたりとかこう息んだりするのをこう伴わない、こう持続した全身運動と、一応ちょっと難しい言い方するとそんな感じなんですね。だから例えば散歩って言ってもですね、こうなんか例えば犬の散歩とかってこう立ち寄って止まって歩いて立ち寄って止まってっていう感じだと思うんです。だからまあ犬の散歩とかっていうよりはこう持続して常にこう歩き続けてる、こういう持続してる全身運動なので、うん、まあそういうところにはちょっと気をつけていただきたいなっていうところですね。で有酸素運動っていうのはまあ、もちろん持久力の向上とか、まあ、心肺機能の向上ですね、もう最近よく言われている免疫の強化とか、それをやることで睡眠の質が上がったり、まあ、生活習慣病の予防改善、まあ、とにかくいろんな効果は、まあ、言われているっていうところですね。だからまあ、うちのクリニックにいらっしゃる患者様はまず1日30分でいいんで、まあ、有酸素運動を週半分ぐらいやっていただければなというふうにはお伝えします。なので、まあ、僕で言うと毎日30分、うん、まあ、1時間の有酸素運動を一応してるんで、うん、いいんですけども、まあ、皆さんもそういうふうにこうなんて言うでしょう、お仕事で疲れて家帰ってからいざ着替えて歩きに行くって難しいんで、普段の生活にこう溶け込ませていただくといいのかなと思いますよね、うん、まあ、歩く時のスピードは、まあ、誰かと一緒にこう喋って歩いていて息が切れない程度なんで意外にゆっくりだと思います ね、はい。まあ、一方で無酸素運動の代表格は、まあ、筋トレってよく言われるやつですね。消費カロリーあんまり多くないんですけども、まあ、筋肉量を上げるんで、まあ、代謝も上がるというところですね。最近フレイルって言われるこうご高齢になって筋力が落ちて、こう動けなくなってくる状態、そういったことを回避するのにも、まあ、一定の意義があるというふうに考えてまして、まあ、スクワットとか、まあ、重すぎないダンベルですよね、まあ、使用したり、まあ、僕よく言ってるのはペットボトルとか水入れてもらうと結構重くなるんで
500g、 そうですね、はい、1リットル1キロになりますもんね。
そうですね、それをこうプッシュアップっていうこう上げたりとかですね、そういうのに使っていただければと一応お話はしてます。ただ無酸素運動に関してはどうしても交感神経って言いまして、体をこう興奮させる神経どうしても優位になりますんで、まあ、特に心臓疾患とかお持ちの方っていうのはこう不整脈を誘発したりとかありますんで、まあ、軽い負荷での筋トレ、なら問題ありませんので、まあ、一度そのあたりは僕もやってましたけれども心臓リハビリとか、まあ、心臓見ておられる、まあ、主治医の先生にもご相談をしていただくといいのかなというふうに思います。
持病を理解した上でやらなきゃいけないですね、運動はね、
はい。
まあ、そういうこの運動のね特性を生かして、まあ、無理なくやっぱり続けていくということも大事ですよね、
うん、そうですね、まあ、今日の内容をですねもっとこう深く掘っていくと、まあ、結構小難しい話になるんですよね、はい、なんで、まあ、結局そのあまりにこう理屈がどうだとかあまり考えすぎるとその運動しててもまあそもそも楽しくないっていうかですねあのリフレッシュにもならないんで、まあ、一つのまあ目安としてはですね無理せずに継続できるっていうのは一つ非常に大事でですね、あとはまあ怪我をしない負荷と頻度ですね、まあ、健康になろうと思ってもう毎日でも歩いたろうといきなりやると絶対怪我しますんで、まあ、そういった頻度とか、まあ、あとはあの運動を終えた後ですねもうなんか疲れ切ってもう何もやる気起きんなみたいなのではなくて疲れすぎずにちょっとこうさっぱりした感覚が残るぐらい、まあ、そういった感覚はあの何より大切なので、うん、まあ、そのあたり意識しながら健康のまあ維持を目標にして、まあ、先ほどお話した日常生活にこう運動を溶け込ませていくっていうのがまあいいのかなというふうに思ってます、うん、はい、まあ、次回はそのこの運動と病気疾病ですよねという観点からもう少しちょっとこう細かなお話をねできればというふうに思ってます、
はいはい、さあそしてこのコーナーでは毎回このテーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが今日は何ですか、
はい、今日はサンマ
ですね、あ、いいね、
そうですね、
ね、秋の味覚やね、
そうですね、スポーツの秋なんで、うん、まあ、食欲の秋でもね、はい、ありますんで、まあ、今日は秋の食材サンマということで出しました。あの漁獲量がね減ってたり、まあ、今年も価格高いなとか言われてるんですけども、まあ、ビタミン B 群 D 群この辺豊富でですね、まあ、あのよく皆様ご存知かもしれませんけれども EPA とか DHA とか言われるこう血をサラサラにしたりする成分とか、まあ、脳細胞の活性化ですね、認知症予防とかそういった成分入ってますんで、まあ、栄養バランスいい食材なので、まあ、秋の食卓にはぴったりなんじゃないかなと、まあ、大根おろしねつけて食べてくださいというところですね、う
ん、それもまたいいんですよね、
あのいいですよ ね、 ね、はい、
ありがとうございます、はい、こうしたお話から気になったこと相談してみたいなという方はぜひ一度クリニックに足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口からすぐ FIS 小池ビル8階です。お問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 京都小池メディカルクリニック電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252 2-2-2-2と覚えていただければと思います。京都小池メディカルクリニックホームページもぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くことができますのでぜひご覧ください。また先生へのご質問などこのコーナーへもメールでもご応募お待ちしております。ということでスタジオにお越しいただきましたのは京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は10月25日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。